天にいます私たちの父なる神様、主イエスキリストの父なる神様、また私たちの天のお父様、あなたのお名前が高らかに今日もう一度高らかに褒めたたえられますように、今年一年の恵みを数えていきたいと願っております。また主がよくしてくださったことを一つ一つを数え上げていきたいと願います。そのようにして私たちの心の中に感謝や喜びが湧き上がり、そしてそれが霊と誠をもって真心からの賛美のお調べとなり、また神様、本当にあなたに対する感謝の捧げ物となりますように、この礼拝の時を豊かに祝福して導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。水曜日の祈祷会に出席なさっている方は、この詩編を今順番に味わっておりますけれども、水曜日の午後の時間とですね、それから夜の時間に祈祷会を持っています。今週も今年最後の祈祷会を水曜日に持つ予定であります。この前詩編40編を味わっていますね。今1編から始めて順番に40まで来ました。今日の礼拝においてはかなり飛びますけれども、103編というところですね、今日開きました。そして読んでいただきましたこの103編というところを持って、特にこの年末、今年最後の礼拝を迎えている今日ですね、この御言葉を一緒に味わっていきたいと思って、紐解きます。103編の表題をご覧ください。ダビデによるという言葉が記されております。羊飼いであったダビデ、一番年下の小さな、また幼い、また頼りなさが残るようなダビデが神様によって選び出されて、そしてあのゴリアテという大きな巨人を倒し、そして今日ですね、スマイルキッズでもありましたが、小さなヒーローとなってこのイスラエルの国民を本当に喜ばせていく、大活躍していく、神様に用いられていく人物となりました。このダビデの生涯についてはぜひ旧約聖書を読んでいただけたらと思いますけれども、一節をご覧ください。ダビデは自分の魂に向かって語りかけます。祈りとか賛美というのはいろんな方向性があります。神様からの恵みの祝福が注がれたときに、私たちは上に向かって神様に向かって純粋に感謝しますとか、ありがとうございますとか、そういうふうに純粋に神様に向かって賛美は、その言葉を発することがあります。もしくは隣人に対して励ましの言葉ですとか、感謝の言葉ですとか、もしくは一緒に褒めたたえましょうという呼びかけを持って、この相手に、誰かに、この人に伝えていく言葉もあります。しかしここでは神様にというよりは、あるいは誰か他の人にというよりは、我が魂よ、私の魂よとダビデは自分自身に言い聞かせている、語りかけている、そのようなこの方向性を見るのです。我が魂よ、私の魂よ、主を褒めたたえなさい。私のうちにあるすべてのものよ、そうですね、全身全霊という言葉がありますが、心も体もすべてのものが主という方を賛美するように、褒めたたえるように、その方を喜ぶことができるように、一緒に全身全霊を、内臓も、脂肪ももう手足も耳もですね、鼻も全部使ってですね、本当にすべてのものが神様ありがとう、神様感謝しますという、その調べに満ち溢れるように、 年末になるとヘンデルのハレルヤコーラスなどが歌われます。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ全能の主を覚めたまえ、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、あれですね、思わず歌いたくなる、そのすべてのものを勝利してくださって、本当に私のようなものにこんなによくしてくださって申し訳ないというその気持ちが溢れてくると、いやそれを通り越してですね、申し訳ないなんて気持ちがなくなってきてですね、本当に嬉しくなる。そこまでダビデは自分の心の中に言い聞かせるのです。我が魂よ、主がお前に何をよくしてくださったことがあるかを思い出しなさい、そして聖なる御名を褒めたたえなさい。2節に出てきます。我が魂よ、主を褒めたたえよ、そのために主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと、自分の心に言い聞かせている、そのようなダビデの言葉があります。主のよくしてくださったこと、主なる神が素晴らしいことをしてくださった、それを一つ一つ数え上げて忘れることがないように、一つも漏らさず全部、取りこぼしがないように数えてみなさい、そして心に刻んでいきなさい、忘れないうちに何かに書き記しなさい、記録しとっておくのよ、そう自分の心に言い聞かせています。週報にも書きましたけれども、今日ですね、今年最後の手術礼拝ですので、忙しく走り回ることが多いかと思います。特にこの師走と呼ばれる、もう走るという言葉が出てきますよね。もう走り回ってですね、バタバタバタバタしながらこの年末を迎える、新しい年の準備、また年末の最後の仕事ですとか大掃除ですとかいろんな買い物ですとか、もう全部忙しく走り回ること、普段以上に交通量は増えますし、また会社の中でもですね、しばらくのまとまった休みを取るためにまとまったこの発注をかけたりとか、全部こう一通りのこの仕事を少し先の分まで終わらせないと休みに入れませんからね、忙しくなるのは当然であります。しかし忙しいという字は大変恐ろしい言葉であります。心が滅びると書きます。そうですね、忙しいのが、あまり暇だというのも困りますけれども、しかし忙しすぎるというのは本当に心が滅びてしまいます。心が疲れてくるとどうなってくるでしょうか。非常に暴力的ななんか映画が見たくなったりするかもしれませんね。もしくはそういう暴力的なゲームをしたくなるかもしれません。もしくはこうイライライライラし始めてですね、ちょっとしたことでカリカリしてきて、ね、すぐにこう怒りが爆発してしまう、そういうことが起こるかもしれません。いや実際そうだと思います。忙しくなればなるほど普段以上に心のゆとりがなくなってくる、受け入れる優しい許容量がキャパシティがどんどん減っていってですね、些細なことでも怒れて仕方がないということが起こります。それまさに心が滅んでしまった状態ではないでしょうか。忙しく走り回ること、こうネズミのようにですね、なんかこうひたすらこうくるくるくるくる回り続けてしまうみたいなことがあります。もしくはこううろうろうろうろしてですね、あれもしなきゃこれもしなきゃと言ってですね、こういろんな店をはしごしてしまうこともあるかもしれません。しかし今日のところでは、私たちがそのような行動すること、歩き回ること、走り回ることをストップしてみましょう、立ち止まってみましょうということがある、その赤信号がですね、ストップサインが掲げられているのであります。ダビデはまずそれをしたんですね。信号が赤になりました。ダビデよ、お前は一切のバタバタしていることをやめましょう。我が魂よ、ちょっと静まりましょう。そして立ち止まってみて足跡を振り返ってみよう。我が魂よ、ゆっくりとすることのできる時間をとって主なる神がよくしてくださったことを思い出してみましょう。いつのことだか 思い出してごらん、あんなことこんなことあったでしょうっていう世界ですよね。幼稚園の卒園式とかでは必ずこれがですね歌われたりしてですね、おうるうるうるうるなるんですけども、でも年末にこそこの歌はですねふさわしいかもしれませんね。もちろん年度末もそうですけども、ゆっくりと時間をとってバタバタするのをやめて、コーヒーでも紅茶でも温かいものを用意してですね、ココアでもいいですよ、こうゆっくりとくつろぎながら何もしない、肩の力抜いて自然体になってはーっとこう伸ばしてですね、ちょっとこうストレッチとか体操したしてからですね、それで神様が今年一年何をしてくれたかな、どんなことを神様はしてくださったんだろうか、それを一つ一つこうゆっくりとで結構ですから思い出してみていただきたいのです。そして一つ一つ、あ、こんなこともあった、今年の年間ベスト10、感謝の恵みベスト10は何かなとかですね、こう順番にこう上げながらですね、あ、こっちの方が上だとかですね、あ、これはもうちょっと下かもしれないとかですね、こうそのトップ10をですね、一番素晴らしかったこと、その次に素晴らしかったことと、こう順番に10個ぐらいは数え上げていいかなと思うんですね。そして記憶によみがえってきた神の恵みの一つ一つを新たに心に刻む。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなというのは、まさに自分の魂を心に刻みましょうね。忘れないようにちゃんと心の板に、心のタブレットに書き記しましょう。そのようなことが、ダビデが自分の魂に向かって語りかけている祈りといいましょうか、その言葉ですね。そしてそうであっても何一つ忘れるなと言われてもですね、記憶力に限界がありますから、これは書き記していないと無理だと思います。いや、聖書はそういうようにして記録されていった本だと思います。日ごとの神様が何をしてくださったのか、例えばモーセという人物がその旅日記を全部書き記していたと思いますね。でそれがまとまって一つの大きな書物となっていく、出エジプト記になったり、また申命記になったり、いろんなことで、この大きな神様の恵みがですね、一つの本となって出版されていくみたいな、そういうことになります。皆さんは日記とか日誌をつけていらっしゃるでしょうか。私はですね、教会に行くようになって、この洗礼を受けてから特に日記帳をいくつか、毎年購入したり新しくして、活用しています。でこれは毎年この、中身をこう差し替えることのできるものでして、コンパクトでこう旅にも持っていけるので重宝しているのですけども、まあ、小さなものですからちょっとこうカバンに入れておいてですね、祈りの言葉でも、また祈りのリクエストがあったときに、またこういうときにこんな人たちが集まったとかですね、そういう人たちがこういう祈りの課題を出してくださったとか、もしくはいろんなことで祈ったことを一つ一つ、あ、この時こんなふうに答えられたなとかですね、まあメモ帳なんです。これもですね、このプレイヤーダイアリー、祈りの日記と言われているものですが、いろんな形ですね、世界各国のことも覚えながら、見ています。忘れないように日誌や日記を買って、そこに恵みを記録するということをお勧めいたします。ちょっとお勧めするならば、なるべく高い、なるべく立派なお気に入りの日記帳を、今ありますよね、もう本屋さんとかに行ったらですね、山ほどこの日記と言われるものがありますよ。その中で自分が一番お気に入りの、あ、これ私が一番気に入ったっていうものを見つけ出していただいてですね、少し大きな本屋さんに行った方がいいかもしれません。そういう時はですね、少し都内の方とか出かけてですね、この辺になかなか売ってないこのいいですねものを見つけ出して、自分だけのこの恵みを書き記すため。なぜ高い方がいいのか、もったいなくてつけるということがあります。せっかく買って高かったんだからこれつけようと言ってですね、少々この三日坊主になってもですね、またちょっと諦めずにですね、書き始める。毎日書けなくても 思い出した時に、あ、もったいないから今日は書きとこうとかですね、そういうことでこう書き記すことができる。もう一つはやはりそれこそがあなたの人生の宝物の一つになるからです。だからすぐですね、あの黄色くなってしまったりですね、すぐ色あせてしまうようなそういう安物の紙じゃない方がいいと思うんです。ちゃんと何十年経っても見返すことができる、そういう確かな紙に、高級なこの紙面にですね、書き記すということが必要だと思います。もちろん今はデジタルの時代ですから、パソコンの中とかですね、iPad ですか、なんかそういうものの中にもですね、入れることができるかもしれませんが、しかしデジタルの恐ろしいところはですね、デジタルのはデータが一瞬にして全部消えてしまうということがありますから、プリントアウトしたり、また実際に書き記したものがやはりですね、こうまとまった中で記録が残っているかな、いいかな、その方がいいと思います。忘れないように日誌やアルバムに記録していく、それがとてもおすすめなことであります。感謝のことにですね、ルカのためにもですね、本当に素敵なアルバムを送っていただいてですね、この記録を、育児日記みたいなことをですね、特にあそこが一生懸命つけておりますけれども、それもやはり恵みを数えていくための一つの大きなこの道具になると思いますね。すぐ忘れてしまうんです、私たちは。1週間前にあったこと、1ヶ月前にあったこと、それどんどんどんどん忘れていってしまうんです。今どんどんスピードが速くなっている時代ですから、子供でさえも、ああ1週間早かったとかですね、ああもう1年早かったとかって言うんですけども、そうだと思います。実際に目まぐるしくですね、もう処理しきれないぐらいの情報がもう次から次に入ってきますから、次から次へもう忘れていくしかないんですよ。もう昔のことを一度も思い出していると頭がパニックになってパンクしてしまいますから、もう速やかに次から次へと忘れてなければ次のことに対処できなくなってしまう、そういう時代です。どうでもいいことは忘れていいんですけども、でもできることならば、あの人にあんなことされたとかそういうことではなくてそういう嫌なことの記録帳ではなくてですね、ああこんな嬉しいことがあった、あの人にこんな良いことをしてもらえたっていう、そういうこの感謝とか恵みの記録帳を作っていただきたいのであります。日誌というのは英語でログと言います。公開日誌とかですね、このいろんなその、このなんていうんでしょうか、こう機械をですねメンテナンスするときにも、そのログというものがありましてですね、どういうふうに機械をメンテナンスしたかとか、オイルはいつ変えたとかですね、この部品はいつ変えたとか、そういう全部そのチェックできるように、全てのことがこの時系列に並んでいて、いついつまでにこの部品は交換した方がいいとか、そういうのを前もってこう安全のために、またその機械を丈夫で長持ちというか使うために、そんなことがあります。最近はウェブログ、ブログというものが流行っていますね。このウェブ、インターネットの上に記したログですから、ウェブログ、略してブログと言います。これもですね、素晴らしいツールです。時系列に全部並ぶんです。毎日毎日この書いていくとですね、振り返ってみるとずっと何月の、何月分、11月分、10月分、9月分とずっと並んでですね、ずっと順番に見返すことができるんです。しかも検索機能がありますからね、キーワードを入れるとですね、例えばですね、答えられた祈りとかやるとですね、その祈りの答えられた時の感謝のものとか全部こうこのリストアップされて、でその恵みをすぐに数えることができる。デジタルの良さは検索ができるということです。一度デジタルデータにしてしまったら全部検索もできる。聖書もそうですね。聖書を、デジタル聖書を皆さんお持ちですか？あの言葉どこにあったかなってわからないときすぐ検索できますよ。本当ですよ。今 iPhone の中にもそれが入っています。聖書があります。そういう時代です。聖書が何冊も小さな iPhone の中に入るんですよ。そこにありますね、そのアプリケーションが、あの命の言葉社からも出て、新改訳聖書もありますし、新共同訳もありますし、全部検索もできるし、自分の好きなところ、励まされたところ全部、ブックマークつけることもできます。ぜひそのようなものを、今ですね、いろんなものがありますから活用していただけたらと思います。まあ、そんなことをしていなくても皆さんの手元に毎週毎週届くものがありますよね。 週報です。今年1年分の週報を今ここに手元にあります。2010年の1月1日から始まって、今日が一番最後ですね。26日、穴を張ってですね、穴を開けてですね、これを閉じれるようにしておりますが、これを見るとですね、今年1年この教会にどんなことがあったのか一目瞭然です。時に祈りの課題としてそれが出されていますし、また報告の中にも出されています。あるいはその式次第の中にですね、洗礼式とか転入会式とか献受式とかですね、いろんなものが出てまいります。あ、この時にこの人が洗礼を受けたな、そういえばそうだったな、ペンテコステの時にも一人ね、あの男性青年が受けられましたし、それからイースターの時もそうだったな、二人の、ね、方が洗礼を受けられたな、ああそうだそうだとかですね、思い出すことができます。ぜひこの週報を捨てないでくださいね、皆さん。もういろんなこと資料があっても困るという方も、週報だけはぜひ持っておられるといいと思います。牧師が毎回語るメッセージの要約もありますから、何を牧師が語ったのか全部こう繰り返し眺めてみるとですね、牧師でさえも自分で語って忘れてるんですけども、ああそうだそうだ、この時にこんな素晴らしい恵みを語らせていただいた、そうだそうだ、感謝だなって、また感謝が出てくるんですね。いや、感謝なことに教会に今ホームページといいましょうか、このブログのようなものを、この毎週毎週アップロードしています。そこには私の毎週語らせていただいたメッセージも音声のデータで聞くことができるようになっています。iPod とかそういうものを持っている方はですね、ポッドキャストといいますが、登録しておくと全部自動的にそこからダウンロードして、私のメッセージがもうずっともうその全集ができてしまうみたいな、説教集がですねそこに自動的にできてしまうような、そういう時代です。インターネットがご利用になれる方はぜひそのようなものも見ていただけたらと思います。教会の中には無線LANが走っています。ですから無線LANが受けることのできるパソコンやいろんなものがあれば、携帯電話でもですね、それでこの教会のホームページが見れたりするんですね。牧師のメッセージも聞けます。下手な賛美も聞けます、はい、ギター弾き語りとかですね、やっております。さて、もう一度覚えていきたいのですけれども、日記帳、またいろんなものを見返してみますと、教会の週報を見返してみますと、今年1年こんなことがありました。2月、愛する教会員の方の家の隣が火事になり、もらい火になって火災が起こったということが起こりました。ありました。その後ですね、いろんな形で祈りが集まれて、またいろんな形で、この助け合いをすることができて、本当にこう、神様が、時に取られることもあるけども、しかしさらに祝福するために、このそういうこともあったのかなと思ったりいたします。そこに本当にいろんな形でこの答えられた祈りの数々を思い出すことができるかと思います。また2月には聖書学校も始めることができておりました。4月にはですね、この隣の隣接地が舗装されてライン引きの工事がなされましたよね。覚えてらっしゃいますか。ずっと昔からそれになってるように思えてますか。実は今年ですよ。今年の4月に、そこまで4月まで舗装されてなかったんですよ。あの草ぼうぼうの砂ぼこりが舞うようなところでしたけども、今年の4月になって隣接地が舗装されてですね、きれいにラインが引かれて、そして、少し余裕を持ったラインですから、あ、ゆったりと止めることができて、しかもこの、かなりの大雨が降らなければ水たまりができないという幸いなものが与えられています。同じ4月のイースターには2人の方が洗礼を受けられました。5月のペンテコステにも洗礼を受けられた方いらっしゃいましたし、炎のファミリーバーベキューなどというものもありました。4月、夕拝をしている途中でしたけれども、愛する教会の方が、倒れられたという知らせが来て、そして夕拝が終わった後にその方が召されましたということが、悲しい知らせも受け取ることになりました。畑をいつもやられていて、本当にたくさんの野菜をいつも持ってきてくださっている姉妹でしたけれども、今は天において神様の、備えてくださる、食事をおいしく食べていらっしゃると思いますし、また膝とかが痛いとおっしゃっておりましたけれども、主が、この、 その痛みもない、涙もない、そのところでですね、くつろいでいらっしゃると思いますし、もう一ついいならば、この前ある方の葬儀に出たんですけども、その時にそのメッセージをしてくださった方がこんなことをおっしゃっていました。信仰の先輩たちはすぐ近くから私たちのことを眺めて応援してくださってるよ。あのヘブル人の手紙に出てきますね。信仰の先輩たちが私たちを取り囲んでいるから。それはこの向こうの聖書の土地の舞台のこのアリーナのような場所ですけれども、この競技場のような場所でも、実際にそこの競技場に行ってみますと、この埼玉スーパーアリーナのようなそんなでかい場所ではなくて、もう本当にこう目と鼻の先にこの選手が活躍している姿を見ることができる、それぐらいの近い距離だそうです。そのような近い距離から愛する先に召された方々が、信仰の先輩たちが私たちのことを見て、頑張れ頑張れやったねとかですね、応援してくださってるって言うんですよ。すぐ近くで私たちの顔の表情まで見れる場所で、先に天に召されてしまいましたけれども、今も場所が変わっただけでそこにいらっしゃるんですよ。そして私たちもやがてそこで再びそのような方々と一緒にお会いすることができて、全ての喜びも悲しみも分かち合うことができるという、そういう約束が与えられています。道半ばであっという間にこの短い地上の人生を終えられていく方もいらっしゃいます。本当に長く80歳とか90歳とか100歳とか、そこまでこの長くですね、長丁場でこの人生を走り抜かれる方もいらっしゃるでしょう。人それぞれ走るべき工程は違います。でもそのような、恵みの中で先に天に送った姉妹も再び会うことのできる希望の中に、ご遺族の方々に慰めがあるようにと祈ります。8月あたりは、非常に暑かったんですけれども、松原湖のバイブルキャンプが主催した八ヶ岳の重装キャンプも、奉仕することができました。そのあたりからですね、この講談交換が毎月行われました。8月には市議新座恵み教会、9月には古賀教会、それから10月には選挙区の中野教会の伝道師の方と講談交換をすることができました。そうこうしているうちに10月には、感謝な出産の時が与えられ、また12月には、転入会式、そして献辞式、またですねキャンドルサービスもこの前持つことができました。まあ、これは教会のことを中心しながら私のことを、恵みを数えらさせていただいたんですが、皆さんにもそれぞれの職場において、それぞれの家庭において、同じようにですね、あ、この時にこんなことがあったわということがあると思うんですよ。ぜひそれを思い出していただきたいんです。記憶の彼方に過ぎ去ってしまう前に、1年前だとすればまだこう掴んでこう思い返すことができます。そして記録することができます。なるべく早くした方がいいですよ。どんどんどんどん素敵な記憶もなくなっていっちゃいますから。嫌な記憶も忘れさせてくださいますけれども、それは恵みですけれども、良いことさえも忘れてしまうと、これは恵みを失ってしまうことになりますから、もったいないということになりますので、記憶に蘇ってきた、思い出されたときに、すぐにメモ帳や、また携帯の中でも結構ですよ。パソコンの中でも結構です。いろんなところに記録していただけたら感謝であります。実は今申し上げた立ち止まって足跡を振り返ること、ゆっくり時間をとって神様がよくしてくださったことを思い返して数え上げてみること、その記憶によみがえってきた恵み一つ一つを新たに心に刻むこと、さらにはそれを忘れないうちに記録しておくこと、それは実は聖書が教える信仰者の日常生活にそのものです。まあ、デボーションとかですね、クワイエットタイムとかっていうふうに言いますことがありますけれども、とにかくですね、静かに立ち止まって神様がどんな良いことをしてくださったのか、御言葉の中からそれをいただくこともありますし、 思い返す中でそれを数え上げることもあります。そしてそれを忘れないうちに祈りのリクエストとして、また答えられた祈りの感謝として記録しておく。それは忘れないうちに感謝をするためにとても素敵なことだと思います。ちょっとですね、この感謝するということに関して新約聖書の箇所を開きたいと思うんです。ルカの福音書、私はルカの福音書が好きなんですよ。わかりますよね皆さん。ルカの福音書の17章、17章の11節から19節のところを聖書をお持ちの方はちょっと開いてみていただけたらと思います。ルカ17章の11節から19節まで、そこにはイエス様がエルサレムに登られる途中でサマリアとガリラヤの境を通られたという、そういう場所ですけれども、ある村に入られた時に10人のこのザラートというふうに訳されていますけれども、今の聖書では重い皮膚病に侵された人が10人いらっしゃったんです。彼らは神に呪われたものだというふうに覚えられて、誰からもこの阻害されて、この非常に隔離されたところに住んでいました。ですから遠く離れたところに立って声を張り上げました。イエス様、先生、どうぞ憐れんでください。イエス様、先生、どうぞ私を憐れんでください。私を憐れんでください。おそらくこれは韓国のクリスチャンの方々が祈られているような非常に熱心な、本当にこう声を張り上げるような、そういう祈り方だったと、願い方だったと思われます。日本人のようなですね、イエス様お願いしますとか言って、そんな小さなこの弱っちい祈りじゃなくて、神様主よお願いします、なんとかしてくださいっていう、この非常に積極的なアピールですね。赤ちゃんのような。昨日の夜もちょっと大変でしたね。かなり大変でした。もうあすこさんが寝てますね、一緒に。本当に赤ちゃんから学ばされます。お乳くれる時まで絶対泣き止まないよ。どうやってあの小さな声からこんな声が出てくるのかと思いますけど、皆様はまだ聞いたことがないかもしれませんが、時折牧師館の方から響き渡ってくる声があります、夜中に。でも声を張り上げてっていうのはそういうことです。イエス様、先生、助けてください、どうぞ憐れんでください、本当に助けてください。もう全然余裕ないですよ。余裕かましてる暇がないんですよ。もう本当に切羽詰まってますから、もうそこに一筋の望みが、そこでもう切られたら私の人生終わったというぐらいのところですから、みんなに見捨てられて、お医者さんにも見捨てられて、家族にも見捨てられて、誰もお見舞いに来ない、友達にも見捨てられた、そういう人たちですよ。差別されて、お前たちは何か悪いことしたからこんな目に遭ってるんだろうって言われて、いじめられて、いじめられて、励まされることはありえませんでした。もうどうせ私の人生は終わった、治らないという病気だと言われていました。科学的に今でもそれは人間的な科学の医学の知恵では治せないでしょ。医者でさえもその症状を緩和することが精一杯でしょ。しかしそういう時にこそ人間は祈れるのです。いや、そんな風に切羽詰まらないと人間は祈れないと言ってもいいかもしれません。そうです。多くの人が私を含めて余裕をかましています。神様なんかにいらなくても大丈夫、神様なんか必要ありません、私は自分の力で生きていますし、自分の力で健康管理できてますから、救い主なんて神様なんかいりませんよ。ですからお祈りせずに毎日を始めてしまって、一日どこに祈りがありますか。正直に皆さんの生活を顧みてください。日曜日ではなくてウィークデーの生活を顧みてください。どれだけ祈りが捧げられていますか。お願いの祈りでも結構です。切羽詰まった時にでも結構です。でも神様、本当に助けてください、本当に困ってますという、その真剣な祈りがどれだけ捧げられているか、それは非常に見習わなければいけないところです。韓国のクリスチャン、
いや、韓国の人たちは日本の私たちのためにそんな風に切羽詰まって祈ってくださってるんですよ。自分たちのためだけではない、主よ日本の人たちを救ってください、日本の教会が元気になれますように、そうやって祈ってるんですよ。感情的だねってそれで済まされることじゃないですよ。どちらが愛のある人たちですか。イエス様、先生どうぞ憐れんでください、それを声を張り上げて言いました。そうしますとイエス様は言われます。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。すごい奇跡ですね。行く途中で癒されてしまう。病院というかですね、祭司さんですね、病院みたいなところですよ。そこに行くまでの途中で癒されてしまったんですよ。しかしその後ですね、人間というのはこういうものだ、自分のその姿をそこに見ます。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。ところがイエスもおっしゃるんですね、あれ10人癒されたんじゃないの、あなたの他に9人いましたよね、同じように癒された9人の人たちはどこにいらっしゃるの、神を崇めるために帰ってきた者はこの外国人一人しかいないの、なんてことと、イエス様はちょっとですね、呆れられたんですよ。本当に呆れられたと思います。喉元すぎればアスファ忘れてしまうんですよ。あんだけ真剣に祈ったから答えられてそういうことになったのに、喉元すぎたらもう何しやの顔で感謝もせずに賛美もせずに、まるで自分が直したかのように、まるで自分がねうまくやり込めたかのようにですね、全然神様に感謝しない、賛美が伴わない祈り、感謝のそのレスポンスがない祈り、それは神様もですね悲しいと思いますよ。都合のいい時だけ私を利用するなと言うでしょう。ダビデは自分もそのようなものの一人だということをよく知っていたと思います。だから自分の心に言い聞かせているんですよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ、お前の中にはいっぱい主がよくしてくださったことがあるんじゃないのかと自分の魂に問いかけているんです。自分を疑っているんです。お前は感謝してないことがあるんじゃないか、こんだけ神様によくしてくださったんだろう、どうしてそれを忘れているのか、我が魂よ、そういう自分に対するこの厳しい叱責の言葉ですよ。そして自分に対して厳しく、主の良くしてくださったこと何一つ忘れるんじゃないよ、神の恵みをお前は忘れるなよ、ダビデよお前は、と自分自身に言い聞かせている。今日神の恵みを忘れるなというちょっとこう厳しい口調の命令調のですね、タイトルにしてしましたけれども、これは皆さんに言ってるわけじゃなくて、私が自分自身に向かって、野町真理よ、神の恵みを忘れるなよ、今年一年神が何をしてくださったのか忘れるなよと言い聞かせるための、そのためにつけた言葉です。この1年間だけでも数えきれません。まして皆さんは今何歳ですか、信仰生活何年ですか。この教会にはすごい方がいらっしゃいますよね。50年とか信仰生活もうすごいと思います。私の倍以上の信仰生活が歩まれている、それはもう倍以上の祝福と恵みと数えきれないものをたくさん受けられてきたはずです。ぜひそれを思い返していただきたいんです。マンネリにならないために、いつも新しく本当に神様を喜んで生きた賛美と生きた礼拝を捧げる、そのためにはよくしてくださったことを忘れない、思い返す、恵みを心に刻む、記録する、それがどうしても必要なんです。それをしないと速やかに忘れ去って、また不平不満の中で歌いつつ歩まんハレルヤというその、歌がありますね、聖歌の中に。でもですね、多くのクリスチャンがですね、ちょっとそれとはかなりかけ離れた生活をしていると思います。つぶやきながら歩まん、ブツブツブツブツ。皆さんそうじゃないですか。信じていて何かいいことあったかな。何にもないかもしれない。なんで神様こうなの、なんで私こうなの、そんな不平不満で いっぱいの人がいませんか。私も恵みを数えることをやめてしまえば、すぐにそういう不平不満でいっぱいになってしまう愚かな弱いものです。しかしそれだからこそダビデは自分の魂に言い聞かせたのです。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちのすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。主がこれまでに何をしてくださったのか、その良い一つ一つを何一つ忘れないようにね。そしてこの3節以降ですね、今日とても最後まで読み進めることができませんが、3節から5節までのところだけを見たいと思います。ダビデはその後でですね、こんなことを口にしています。主はあなたのすべての咎を許し、これはあなたというところにダビデの名前を入れた方がいいと思いますね。自分が自分自身に対して語りかけている、そのような内容です。主はダビデ、お前のすべての咎を許し、ダビデ、お前のすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの衣装を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。これはぜひ皆さん、そのあなたというところに自分の名前を入れながら、自分に言い聞かせるようにこれを声に出して言ってみてください。主は野町のすべての咎を許し、野町のすべての病を癒し、野町の命を穴からあがない。穴というのは墓穴ということです。墓穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、野町をあなたの一生を良いもので満たされ、だからあなたの若さはわしのように新しくなる。この前ポロッと祈祷会で言ってしまいましたが、40歳だから私ももう年だとか言って若くはありませんとか言ってしまったんですが、でもですね、ここには感謝のことが書かれています。あなたの若さはわしのように新しくなる。わしというのはですね、次から次へと毛が生え変わるらしいんですよ。ですからいつもこう老いぼれてないんですよね。いつもこう綺麗な立派な毛並みの中でですね、こう悠々と空を飛んでいるんです。その新陳代謝といいましょうか、それが絶えず神様によって次から次へとこう新しくされるので、それはですね、現在進行形ということです。ダビデはかつてのことを振り返って、過去を振り返って恵みを数えようとか言ってたんですけども、ここに至っては今と、そしてこれから先のことまで言ってるんです。全部過去形じゃなくなってるんです。ここから現在形であり、将来のことを、未来のことをここで言ってるんです。主はあなたのすべての罪を許してくださるよ、すべての病を癒してくださるよ、命を墓穴から贖い出してくださるでしょう、恵みと憐れみとの冠をかぶりつけてくださるでしょう。そしてあなたが生き続ける限り、いや、いつまでもいつまでも良いものであなたの人生は満たされ続けるでしょう、生涯にわたって。それは過去だけのことではないんです。これまでよくしてくださったこと以上に、主はこれからの人生をもっと良い祝福で満たしてくださるんですよ。すべての苦しみや悲しみが祝福に変えられていきます。すべてのマイナスがプラスに変えられるんです。だからマイナスの多い人ほど得かもしれませんよ。私はこんだけもう人にね、いじめられてきたとか虐待されてきたとか、そんだけ大変な目に遭ってきたとかっていう人ほど、その倍の祝福がですね、マイナスの分がプラスになっちゃうわけですからね。これはもう毎日が賛美、毎日がハレルヤっていう世界になるんです。本当にそしてですね、その後でダビデが何を祈っているのか、神様がいかに憐れみ深くて、いかに罪を許してくださる恵みに満ちた方なのかということが語られていきます。10節、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私の咎に従って私たちに報いることもない。11節、天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私の背きの罪を私たちから遠く離される。それに至っては宇宙的な神様の恵みが語られます。天が地上をはるかに高いように、神様の恵みは大きいよ、 東が西から離れているように、それほどにこの横のことで考えてもですね、背きの罪を遠く私たちから離されるって言うんです。まあ、この詩編の103編の鍵は、主を恐れる者の上にそのような祝福とか恵みが注がれていくというようなことが繰り返し語られています。主を恐れる者の上に、主を恐れる者を憐れまれる、そういう言葉が繰り返し語られています。最後に申し上げますと、その主を恐れる者とは一体どういう人か。それは神の恵みを忘れないでいる人だということが言えるでしょう。神を恐れる人というのはどういう人ですか。神様の恵みを忘れない人です。神様がどれほど憐れみ深くて素晴らしい方なのかということを忘れない人が主を恐れている人です。戦々恐々としてですね、触らぬ神にたたりね、それじゃないんです。神様という方がどんなに素晴らしい方か、それを知ってて忘れていない人が神を恐れるものなんです。それをぜひ覚えながら、ぜひですね、今日は26日ですけれども、幸いにして約1週間弱ですね、まだあります。もう1日が、来ると土曜日は1日になってしまいますけれども、少なくとも金曜日までがですね、この今年ですから、金曜日までの間にぜひですね、ゆっくりと時間をとって恵みを数えて、忘れないうちに日記帳やアルバムに記して、そして感謝を賛美を捧げていただけたら本当に感謝です。いや、数えていけばいくほどですね、溢れてきますね。神様ありがとうございます、感謝します、神様1年間ありがとうございました、そんな風な感謝の言葉で今年1年を締めくくることができたら、どんなに幸いな1年でしょうか。それぞれご自分の言葉で祈りの時を持っていただけたら感謝です。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。だからあなたの若さはわしのように新しくなる。天のお父様、数え切ることのできないたくさんの恵みを、祝福を今年もそれぞれに受けてまいりました。どうぞその恵みを無駄に受けることがないように、私たちがそれを忘れ去ることがなく、思い返し心に刻み記録として残し、そしてそれを見返していく中で、いつも神様の恵みを取りこぼすことがない私たちとしてください。そしてあなたに感謝と喜びを持って賛美するものとしてくださることをお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。